新しい話題で聖書講座に入りたいんですけれども、その第一歩として私は皆さんに一つお願いがあるんです。難しいことじゃないと思う。だけどもし難しいようにお思いになるんだったら、なんとか努力をしていただきたいと思うんです。どういうお願いかというと、一つ思い出してほしいものがあるんです。何かというと、あなたが生まれて初めてキリスト教の教会に行くようになって、最初の日、二度目、三度目の礼拝に出席をした時のことを思い出してほしいんです。どういうことを思い出してほしいのかというと、いつ頃、今から何年ぐらい前に教会の礼拝に出席するようになったのかということではありません。どんな教会に行っていたのかということを思い出してほしいというのでもないんです。思い出してほしいのは、記憶をたどってほしいのは、日曜の礼拝で説教を聞くようになり、教会の人たちと話をするようになってから、牧師先生の口から出る言葉、口調、言葉遣いといったようなもの、クリスチャンの口から出る言葉遣いといったものに対してどういう感じを受けたのかということを思い出してほしいんです。私のことを申し上げましょう。私が高校生になって教会に行ってみようかという気持ちになった頃から、で実際に教会での礼拝の説教を何回か聞いてみて、一番初めに感じたことは、こういう表現適切でないとも思うんですけども、私の気に食わないことばかりでした。鳥肌が立つとかですね、虫唾が走る思いがした、なんとは言わないけれどもですね、私にとって全く違う世界でもって、まるで火星から来た人たちが話をしているみたいな感じを受けたものなんです。第一に、教会のという建物の中で喋る言葉と教会の外で喋る言葉とが違うんです。喉を通して出る言葉に違いがあると私は感じた。私の真似ができません。これは私にとって非常に耳障りだったというだけでなくてですね、実は他にも多くのクリスチャンにも同じような感じを持っているんだろうと思うんです。変な言い方ですけど、私がアメリカの聖書学校を卒業してすぐです、日本に来るようになってからです、私の親戚のもので、小さい時から教会に行っている人がいたんですけれども、私のおばさん格にあたる人なんです。それが私に向かって、日本の牧師の真似をすんな、作り声で説教を聞かされるぐらい鼻持ちがならないことはない、などということも言ってる。そういうのから見たらですね、私の感じが、私一人が受けた感じじゃないと思うんですけども、どうもそんなような感じを受けた。言葉が違います。私がというよりも、私の周りにいる人たちが使う日本語とは違う言葉を使ってる。で、面白いこと言うんですよ。私は清い、あんた罪人です、なんて言ってるけど、その次の言葉でもって、私みたいな罪深いものがご在天の究極恩師なる神様にこんなつまらないお願いをするのは、もし御心ならば、なんてな祈りをする。私のは罪の贖いを受けてます、こんな汚れた私が、なんてなことを言う。罪の贖いを受けてたら汚れてないはずでしょ。私が救われたのは10年前の春です。それを聞いた時ですね、私はその人がかわいそうにみなし子でもってホームレスの生活をしていたけれども、誰かに拾われて養われるようになったのが10年前かという思いを持ったものです。もっともですね、それは第二次大戦のすぐ後ですから、不老者がいっぱいいる時のことだったというのもあると思うんですけど、でいわゆるクリスチャン言葉というものがとっても耳障りでした。今日から勉強したい話題は、私自身にとっても勉強する必要があるし、この教会に来ている皆さんも知っている必要があると思われる内容なんですけれども、イエス・キリストがどういう働きをしてくれたおかげで罪の贖いが行われ、救われ、そして恵まれたものになっているのかということについて勉強したいわけなんです。だけれども、クリスチャン言葉でなしに、私たちの毎日の言葉でもって勉強していきたいと思ってるんです。なんて言うとですね、皆さんだけでこんなこと言ってたらどんな日本語使うつもりなんか、今までだってひどい日本語しか使ってないじゃないか、クリスチャンらしからぬ言葉でもって、まして牧師とも思えないの言葉から使ってるじゃないか、これから先どんな日本語を使うつもりかという質問が出てくるかも しれません。なんで私がこんなことを言うのかというとですね、残念な話なんですけども、この聖書の中に使われている言葉を使って話を進めていかなければいけないんです。だけれども、この聖書の中に使われている言葉というか、日本語に訳されているものでは、どうしても日常会話で私たちが喋っている内容と違うような意味にこの言葉が解釈されている、あれ使われているだもんだから、この言葉を私たちの日本語で分かるような言葉に直して、クリスチャンでない人にも分かるものに直して、イエス・キリストの話や働きというものについての勉強していきたいと思うから、こういう前置きをするわけなんです。イエス・キリストの働きというものを3つの面から調べていってみようと思っています。その一つは、イエス・キリストがというよりも、キリストがこの世に存在をし、そして聖霊を父とし、マリアを母親としてこの世に生まれてくるまでの間、どういう働きをしていたのか。だから言い換えたらですね、旧約聖書にはどういうふうにキリストのことが、イエス様のことが書かれているのかというのが話題の一つです。で、二つ目には、この世に生まれてきてから、これは人の子という呼び方をされてこの世に生まれてきているわけなんですけれども、その人の子と呼ばれるようになってから、こういった十字架で死んで三日目に死からよみがえるというところまでの働きはどんなものだったのか。まあ、聖書で言えば4つの福音書に書かれているものが大体これに当てはまるわけですけれども、それどんなものだったのかを2つ目に調べていってみたい。で、3つ目には、現在天で神の右の座に座っております。この時にどういう働きをしているのか。で、やがてですね、空中再臨というのがあります。その後で今度イエスの再臨というのが出てくる。それから千年期というものに入ります。この時にどういう働きをすると聖書で予言をされているのか。もっともこれにはですね、旧約聖書の一部と、それから大抵が黙示録とで予言されております。この三つの分野というものに分けて、どういうことをしたのか、あるいはこれからどういうことをしようとしているのかということについて学んでいきたいと思うわけです。この講座で最終目的としているのは、イエス・キリストがどういう働きをしたのかということだけではありません。そうじゃなくて、最終目的にしているのは、イエス・キリストの働きというものを通して、キリスト教とはどういうものなのかということに対する正しい知識と理解を持つことができるようにしたいと願っているものなんです。だから、その出発点としてですね、この第1番目の点から話に入っていきましょう。どういう理由でイエス・キリストはこの世に生まれてこなければいけなかったのか、いつどういう時にイエス・キリストがこの世に生まれてこなければいけなくなっていたのかという点から話に入りましょう。いつからかというとですね、これは創世記の1章の26節からなんです。その時からなんです。こんなふうに書いてあります。創世記の1章の26節を見ていただきますと、こう書いてある。そして神は、我々に似るように我々の形に人を作ろう。そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地に従いよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。イエス・キリストがこの世に生まれてこなければいけなくなった理由は、そして十字架で死ぬということをしなければいけなかったただ一つの理由は、父なる神とキリストなる神、聖霊なる神が集まって、我々に似るように我々の形に人を作ろう、そして人に地球のすべてを支配させるようにしようという計画を立てて実行したところから始まります。 創世記の2章の4節いきましょう。これだけでは十分ではない、もっと説明が必要です。だから2章の4節から読んでいきましょう。こういうふうな出来事に変わりました。これは天と地が創造された時の経緯である。神である主が地と天を作られた時、地にはまだ一本の野の灌木もなく、また一本の野の草も芽を出していなかった。それは神である主が地上に雨を降らせず、土地を耕す人もいなかったからである。ただ霧が地から立ち上り、土地の全面を潤していた。その後神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を含まれた。そこで人は生き物となった。神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。神である主はその土地から見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を生えさせた。園の中央には命の木、それから善悪の知識の木とを生えさせた。一つの川がその園を潤すためエデンから出ており、そこから分かれて四つの源となっていた。第一のものの名はピジョンで、それはハビラの全土をめぐって流れ、そこには金があった。その地の金は良質で、またそこにはブドラフとシマメノオもある。第二の川の名はギホンで、これはクシの全土をめぐって流れる。第三の川の名はヒデケルで、それはアシルの東を流れる。第四の川、それはユーフラテスである。まあ、ここで分かることはですね、神様はエデンの園を作って、そこに人というものを住まわしております。でエデンの園には食べるのに必要な全ての木が生えています。神様が生えさせました。言い方を変えると、毎日の生活でもって必要なものは全てが神様によって準備をされている。そしてそこに神様が作ったこの人というもの、まあ、現代で言ったらアダムとイブとを置いたということになります。でエデンの園には川が流れている。その川には金があります。しかも良質の金だという。でシマメノとブドラフとシマメノという、これ多分ダイヤモンドと、あるいはメノ、あるいはルビーの類ではないかと思われるんですけども、それもあるという。川が準備をされているというのは何か。川というものは文明と農業とに必要なものです。しかもそれが4つもあるという。歴史的に見ても人類の文明の発祥は全部川につながっております。メソポタミア文明というのはですね、このチグリスとユーフラテスの川の周辺で起こりました。中国文明は黄河、黄河というんですか、黄色い川と書く、あそこの周辺で起こっている。インド文明はガンジス川で起こっております。エジプト文明はナイル川の周辺で起こっている。農業が一番発達するのも川の下流でもってデルタ地帯と呼ばれているところです。肥沃な土地を流していってたまったところがですね、農業をするのに一番いいところと呼ばれております。こういうものがエデンの園に準備をされたと言っている。言い方を変えますと、人というものとその子孫とがこの地上で楽しい生活を送ることができるように、神様が全部準備をしてくれている。そこに人を置いたということがこれでわかると思うんです。15節いきましょう。神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。でそういうふうにして神様が準備をしてくれたところでもって、人がしなければいけないことは、アダムとイブとがしなければいけないことは、まず第一番目にエデンの園を耕すということです。つまりすでに生えている木の手入れをして、いつもその木の実が豊かなものとなるようにアダムとイブとがしなければいけない。これが一つです。それからもう一つはエデンの園を守るということです。守るというからにはこれは敵がいることを示している。でその敵がエデンの園に入ってこないように、入ってきたらば追い出して、その敵から何の被害も被ることがないようにしなさい、するということが15節で神様が命令したことになります。自分たちの財産、所有物を守るということをしなければいけなかったわけです。ところがですね、アダムもイブもエデンの園を守ることができませんでした。というかしなかった。蛇の形をしたサタンがエデンの園に入ってくるのを止めなかったんです。蛇の形をしたサタンによって騙されました。 神様の命令に背いて食べてはいけないと言われている善悪の知識の木の実を取って食べております。それがですね、16節からの話になる。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬ。この言葉に基づいてですね、蛇の形をしたサタンはアダムが持っている地球の支配権を横取りして、この地球の神様になってしまおうと考えました。で、自分の思うとおりに独裁者として人を苦しめることを楽しみに自分の欲望を満たそうと機会を狙っていたわけです。それにアダムとイブとが引っかかってしまった。3章の1節いきましょう。さて、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾だった。蛇は女に言った。あなた方はそのどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について、神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目にしたわしく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。さあ、ここでですね、そろそろ今日の勉強に入りたいと思う。まず注意をしていただきたいのは、この時点でもって、この善悪の知識の木のそばには、誰と誰がいたのか考えていただきましょう。善悪の知識の木の実を取って食べてはいけないと言ったときに、蛇は女に言った。あなた方は園のどの木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。で、女は私たちは園にある木の実を食べてよいと返事をしている。しかし園の中央にある木の実について、神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからと仰せになったと言っています。ということは何かというと、まず蛇が、これはサタンですけども、そのエデンの園にというのも善悪の知識の木のそばにいたということになる。イブも女もおりました。ところがそれだけじゃない。6節までいきますと、そこで女が見るとその木は誠に食べるのによく、目にしたわしく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。というんですから、善悪の知識の木のそばにはサタンがいた、イブがいた、そしてアダム、これ人という言葉が使われています、というものがいたということになります。さあ、これだけ覚えていただきましょう。なんでかというと、これから問題になってくるからです。3章の8節に行きましょう。潮風の吹く頃、彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて、園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ、彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。すると仰せになった。あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。人は言った。あなたが私のそばに置かれたこの女が、あの木から取って私にくれたので私は食べたのです。そこで神である主は女に仰せられた。あなたは一体何ということをしたか。女は答えた。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べたのです。さあ、ここでもってですね、今度はこの8節から始まるところでは、善悪の知識の木のそばに誰と誰がいるようになったのか考え直していってみましょう。もうこれは当然分かっていただけると思うんですけども、これ後ほどもっとはっきり14節までいくと分かるんですが、まず蛇がいました。サタンです。そしてもちろんイブがいた。アダムがいました。 そしてそこに神様が主と呼ばれる方が出てきた。これ分かっていただけると思う。さあこの時ですよ、神様がこのエデンの園にアダムとイブと訪ねてきました。蛇はどうしたか。蛇は神様が来ても逃げていっていないんですよ。その場でずずしくいるんです。どうして平気でいられるのか。実はですね、私はここで話をちょっと端折っちゃっているんだけれども、なんでそんなこと言えるのかといったらば、サタンは昔ルシファーと呼ばれていた天使の一人でした。大きな力を持っている天使だった。多分天使の中で一番上の力を持ってたんじゃないかと聖書でもって裏付けできるほどの地位にいた天使です。ルシファーと言われていた。それが神様の地位を取りたくて天から落とされた。だから神様の地位を狙っていて、神様から天から追放されたのがルシファー、サタンだったんです。だから神様を恐れているわけ、神様の前に出ることができないはずなのに、エデンの園ではサタンは神様が来てもずずしく逃げないでいました。どうしてか。蛇の形をしたサタンは、神様が人にアダムとイブとにエデンの園を耕し守るための権威と支配権を与えているということを知っております。しかもですよ、それでエデンの園に来てみたらば、アダムとイブとはその蛇に向かってエデンの園から出てけという命令をしていないんです。命令されればその命令に従わなきゃいけないけれども、命令されていないから、つまりアダムもイブも蛇がエデンの園に入ってくることを許しているんだから、神様はエデンの園に対する支配権を持っていないわけです。アダムとイブが持っています。その支配権を持ったのが入ってくることを許しているんだから、神様が出ていけと言ったら、あんたお門違いでしょ、あんたここにこのエデンの園に対する支配権を持ってますか、アダムとイブが持ってるじゃないか、アダムとイブが私にここにいることを許してるじゃないかと反撃することができるんです。だから神様がエデンの園に来たからといって蛇の形をしたサタンは逃げていないんです。これでイブがおりました。アダムがいました。こうしてアダムとイブと訪ねてきた神様がいた。さあそれどうなったか。まずですね、13節から言ってみましょう。13節では神様が女にイブに向かって質問をしております。神様が女に質問しているときにはアダムは関係なかったから、まず先に消しておきます。神様、神である主はイブに質問いたしました。13節、あなたは一体何ということをしたか。女は答えました。蛇が私を惑わしたんです。それで私はあなたに罪を犯しました。食べたと言ってる。さあこの関係をですね、この3つの関係を考えていきましょう。神様はイブに向かって、お前どういうことしたか、なんでこんなことしたかと言った。それに対して蛇が私を惑わした。つまりイブは蛇との間での関係をここで切っております。蛇と私とは仲間ではない。こいつが騙したがゆえに私はあなたの罪を犯した。つまりイブは神様の側に立っている。蛇と区切りました。蛇が敵であって、そのおかげでもって私はこっちに動いちゃったんだと言っている。ところがですよ、じゃ今度は12節に行ってみましょう。12節でアダムはどういう答えをしたか。 あなたが裸であるのを誰あなたに教えたのか、あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。人は返事しました。12節、あなたが私のそばに置かれたこの女があの日から取って私にくれたので私は食べたのです。なんか最初の答えではですよ、イブが アダムに向かって誘惑をしたから、強制したから、だから私は食べちゃったと言っているような感じを受けます。だけれどもこの12節をもうちょっと調べていくと、実はそうでなくて、このアダムの言葉の答えの中には非常に大きなトゲが入っているということが分かります。最初に言ったのはもちろん6節でも証明できるんだけれども、イブが善悪の知識の木の実を取って食べた、こうしてそばにいる夫にも与えた、こうしてあなたのが私のそばに置かれたこの女がイブがあの日から取って私にくれたから私は食べたんですと言っているような感じがする。ところがですね、あなたが神様、あなたが私のそばに置かれたこの女があの日から取って私にくれたので私は食べたんです。神様、あなたが私のそばに置かれたこの女があの日から取って私にくれたので私は食べたんです。同じ言葉であるのもちょっと表現法を変えるとどうなるか。最初はイブがアダムに対しての罪を犯した源みたいなことを言ってるけれども、最後にどういうことを言ったか。そうじゃない、神様、あなたが私のそばに置いたイブがあの日から取って私に食えと言ったから私は食べたんです。神様、あなたがこの女を私のそばに置かなかったら私はあなたに罪を犯せることをいたしませんです。神様、私の罪の原因はあなたにあります。あなたが私のそばに置いたこの女があの日から取って私に食べくれたから私は食べた。どうなるか。アダムは罪の原因である蛇、サタンのことに対して一言も言っていない。その時点では木の実を取って食べる時点ではいなかった、その現場にいなかった神様に向かって自分の罪の責任を押し付けております。イブは蛇にその責任を押し付けた。さあこれでどういうことになるか。アダムが神様に対して自分の罪の責任を押し付けました。だもんだから神様との関係をアダムが自分の方から切っちゃって、アダムと蛇とは一つの仲間になっちゃったでしょ。そのためにアダムが持っていた地球の支配権というもの、エデンのそのというもので与えられていたもの全部を持ったままでサタンのところに行ったもんですから、全部を今度はサタンが支配することができるようになってしまったわけです。アダムがサタンの上に行ったんじゃない、サタンの命令等に動いてるわけです。サタンの下に入ったわけです。この時ですね、神様がこういう動きが取れないのか。アダムが神様に向かって、あなたが私のそばに置いたこの女が私に取って食べた、取ってくれたから私は食べたんです、あなたが私の罪の源ですと言った時に、もしも神様がアダムに渡したこの地球の支配権を取り戻そうとしたらばどうなるか。なんでそれをしようとしないのか。神様の方ではそれをすることができないんですよ。どうしてできないのかというと、神様はもうすでにアダムとイブとに一つの約束をいたしました。お前たちが支配しろ、支配権をあげると言った。 一度あげるといった約束に対して神様のこれは規則法律になります。変えることができません。だもんだからアダムからそれを取り上げることができませんでした。じゃあ神様の敵でもって今までも散々ひどいことをしたがゆえに天から追放されたサタンがアダムからもらった地球の支配権を神様は取り上げることができないか、これもできないわけです。なぜかというと神様はアダムにそれを渡してしまいました。もう神様のもんじゃありません。アダムのもんです。アダムが蛇にその地球の支配権とエデンの園に対する権力と渡しちゃった。だから神様がアダムに渡しちゃった神様のものなく今さらサタンから取り戻すことができるか、これもできないんです。サタンの動きというのはこれは非常に卑屈な動きです。正しくないやり方です。これは知ってるけれどもたとえ正しくない動きだからといってもアダムにあげたものをアダムがサタンにあげてるんですから、場合によったらですね神様あしまったなんで渡しちゃったかと思うかもしれないけど一度渡しちゃったものを取り返すことはできません。これ法律規則です。守らなきゃいけない。でしかもそれをサタンに渡しちゃった自分の敵に渡されたと言ってもそれをそのまま受け入れなければいけない。取り戻すことはできません。すでに神様が決めた法律規則というもの、まあ、これ立法とも言ってるんですけどもというものに反する動きはその逆の動きというものはたとえそれが神様自身にとって不利になることであっても破るわけにはいかないのが神様です。だからこの点で気をつけてください。神様が一度言ったことは何があろうとも取り戻しはいたしません。こういうことをあなたがやったらこうしてあげると言ったらやるまでは神様は動いてくれないんです。だけど一度こういう動きを取ってあげると約束したら必ず動いてくれます。規則の神様です。だもんだからアダムからも地球の支配権を取り戻すことができない。サタンに渡されたものからも取り戻すことができない。じゃあどうするか。神様はそれでも全能です。それほどのことになってもまだ神様にとって不利なような結果のものでも変えてしまって全部がいい方に動くように神様は策を講じることができます。だもんだから神様がその策を講じたわけです。三つのことをしなければいけなかった。アダムが自分の罪の責任を神様に押し付けてしまってサタンの支配に自分の方から入った時点でもって神様の方でしなければいけないことが3つあったんです。その一つはですね神様はアダムに向かってもちろんイブにもそうですけども産めよ増えよ地を満たせと言ってます。ということはアダムには子孫が生まれるようになってるわけです。この神様はアダムとその子孫とここでもって皆殺しにするわけにはいきません。何とかしてこれを助けなきゃいけない。助けたいんだけれどもこのままではサタンの家族のものとしての生活しかすることができない。神様と縁が切れてますから。だから何とかしてこれを今一度神様のもとに戻すように神様が動かなければいけないというのが3つの動きのうちの1つです。何とかしてアダムとその子孫と自分の神の家族に今一度連れ戻せるよう道を講じなければいけませんでした。こいつはそれを実際に動かなきゃいけなかった。2つ目です。2つ目にいきましょう。アダムはこの地球の支配権とエデンの園で神様が準備してくれたものを全部持ったままでサタンの下に入りました。その地球の支配権はそもそも最初からサタンに渡すつもりでやったもんじゃない。だから神様は何か法律的に合法的な手段でもってサタンに渡された地球の支配権をそしてエデンの園での楽しい生活だったものを今一度取り戻して 神様のものに持ってこなければいけないんです。これが二つ目です。でそれだけじゃない、取り戻しておいてこれを今度また神様の家族のものとなったアダムの子孫に渡してあげようと考えなければいけませんでした。これが二つ目です。それだけで全部が終わるか。アダムに渡した支配権を神様に取り戻した、もうサタンのものじゃない。でサタン、アダムもその子孫も全部 サタンの支配から逃れてきて神様の家族のものに戻った。だからそれで神様も全部終わりにしていいか。終わりにしちゃいけないものがもう一つあるんです。これ三つ目です。神様はサタンを罰しなきゃいけないんです。こういう卑屈な真似をしてアダムからこれだけのものを取ってアダムとその子孫と苦しい思いをさせている罪を支払いさせなきゃいけませんでした。法律的に罰しなければいけないんです。この三つを神様がしなければいけなかった。これをいつしようと動き出したか。アダムが神様との関係を切ってサタンの下に入った時点でもって神様動かなきゃいけなかったわけです。それが3章の14節から入っております。神である主は蛇に仰せられた。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き塵を食べなければならない。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。女にはこう仰せられた。イブが一番最初の問題ですから、イブにこう言った。私はあなたの身ごもりの苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産まなければならない。しかもあなたは夫を子にしたが、彼はあなたを支配するようになる。またアダムに仰せられた。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいて木から食べたので、土地はあなたの上に呪われてしまった。あなたは一生苦しんで食を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから捕らえたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならない。さあここでまず最初、神様が蛇に向かって言った言葉、14節15節分析いたしましょう。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き塵を食べなければならない。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。さあここで今一度ですね、この図面の書き直しをしてみましょう。創世記3章の12節と13節とに基づいて、この図面の 4人の登場者のです、ね、図面の書き直しをいたします。まず蛇の形をしたサタンがいた。そしてそこにアダムとイブといました。そして主なる神が、神である主がエデンの園に来た。結果的にはどういうことになったか。イブは自分の罪の責任は蛇だと言っております。つまりイブは神様との関係を切っていない。アダムは表面的にはうまいこと言ってるけれども、結果的には神様、あなたが私のそばに置いたこの女が、あの日から取って私にくれたのを私は食べた。神様、あなたがこの女を作らなかったら、私のそばに置かなかったら、私はこの罪をあなたに犯しておりませんと言って責任を神様に押し付けた。だからイブと神様の間は切れていないんです。アダムと神様との間は切れました。アダムとヘビとが一つのチームになった。神様とイブとが一つのチームになりました。で神様がどうしたか。女の子孫がお前のサタンの子孫に 大きなこれから問題を起こす。まず溝を深く掘って絶対に相入れないものにする。そして女の子孫がお前の頭を踏み砕くと、彼の頭を踏み砕くと言ってます。で、蛇に向かってお前はこれから土地の塵を食べなければいけないと言ってます。この塵というのは何なのか。塵というのはですね、人や動物が落として地面の上に置いたものが塵になります。つまり食べ残しです。地面の上に落っことしたものでもって、人や動物が拾い上げていない、あるいは使い道がないと思って捨てたものが塵になります。塵を食べなければならない。あなたがこの塵をたくさん落っことしますと、サタンはこの塵を食べて太って強くなってきますだもんだから、あなたがもし塵を全然落とさなければ、サタンは食べるものがなくなる。だからあなたを脅かして塵を落っことすように、でも食べてるものを落っことすように、で塵になるようにサタンは動きます。いろんな形で落っことし、脅かしてくる。そして今度神様は女に向かっていました。お前の子孫とサタンの子孫との間に敵を置く、深い溝を置く、相入れないものにして、お互い行き来ができないものにしてしまう。でこの時ですね、この子孫という言葉、これ気をつけておきましょう。こういう言葉があるとですね、何かたくさんの数のものをですね、子孫と呼ぶというふうな感じを受けるんですけれども、ヘブル語でゼラ、単数形です。一人の子供、一人の跡取りという意味です。つまり言いたいのは、サタン、お前から生まれてくるもの、女、お前から生まれてくるものとの間には深い溝を置いて相入れないものにするということを言っているんです。どうしてそうなのか。アダムはもうすでに蛇の側に立ってしまった。女はイブはまだ神様の側に立っている。だから神様はこのイブ、女を使って最後にこの蛇をやっつけようとした。アダムをやっつけちゃったんじゃ困るから、アダムをなんとか助けておかなきゃいけない。だからこの蛇をやっつけようと計画をしたわけです。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、塵を食べなければならない。サタンに脅かされて、あなたが持っているものを地面に落っことすというのはですね、サタンを吹っ飛ばせるだけなんですよ。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵を置く。彼は、つまり女の子孫はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。女から生まれてくるものがサタン、お前を踏み砕くと言っています。で気をつけていただきましょう。じゃ女だけで子供が産めるか、父親が関係しないで、もっとはっきり言ったら精子なしでもって子供ができるか。できません。生物学的にはできません。これは別の機会にもっと詳しい説明をしたいと思うんですけども、これ今日これだけのですね、説明で分かっていただけるんじゃないかと思う。鶏を例にとりましょう。この頃皆さんがスーパーで買ってくる鶏の卵というのは無精卵です。オスのオンドリの精子の入っていない卵です。だからこの卵はいくら温めてもひよこにはなりません。だけれどもオンドリの精子の入った卵だったらば、それを温めるとひよこになります。ということはですよ、片っぽではその精子の入っていない卵はいくら温めたってひよこにならない、だけど精子が入ったらひよこになる。ということは精子がひよこの命を作り出したと言えることになるわけでしょ。人間だと同じなんですよ。ところがですよ、もしも女の子孫が、つまり精子に、男の精子に全然関係のないところから生まれてくるものがいるとしたらば、どういうことになるか。もしもですよ、この女の子孫というものが罪を持たない、これが僕は、私はこういうの嫌いなんです。 何のことか意味がわからないから、日本語で言ったら意味がわからないから嫌いなんだけども、罪のない命として生まれてくるためには男性の精子からがなければいいということになるわけです。というのは男性の精子が新しい命を作るんですから。そうするとどうやったらいいのか。罪を持っていない精子が必要になります、まあ、罪を持っていないところは曖昧だからですね、こういう言い方に返していただきましょう。これから先使う罪という言葉、この聖書の中に出ている罪という言葉、どんな言葉が使われていると、ヘブル語であるとギリシャ語であるといろんな言葉が使われているけど、どんな言葉が使われていても簡単にこう考えていきましょう。罪、これは全部サタンの支配に入る、これが罪だと考えていきましょう。どんなことであってもサタンが言ってくることに従う、これが罪です。サタンの支配に入る、これを罪。だからアダムとイブとの間から生まれた子供、これは全部サタンの支配の下に入って生活をしているものになります。で、この世の中にはですね、霊の世界では3つの力が働いている。一つは神様の霊の力です。神様が支配をしている霊での世界での力です。一つはサタンの霊の力です。サタンが支配をしている世界での霊の力です。もう一つは人間の霊の力というのがある。人間によって支配をされる世界の霊での力です。だけれどもこのアダムのおかげでもって人間の霊は、人間というものはサタンに支配されるものになっちゃった。霊の力、3つの霊の力が働いていたんだけども、人間の霊の力というのはその時点でもってサタンの下に入ってたから一緒になりました。そうすると神様の力かサタンの力かということになる。だから神様の規則に従わない行いというものは全部罪だというのはこの理由なんです。神様の行い、命令に従っていなかったらどこに従うのか、残りはサタンだけしかないわけでしょ。サタンに従うか神様に従うかどっちかしかない。神様に従えばサタンに従えない、サタンに従えば神様に従えない、神様に従えないのは罪だと、サタンに従っているからだという意味になるわけです。で、アダムが生まれた時にはもうすでにサタンの支配の中に入っているから、サタンの家族として生まれておりました。だからどんなことがあろうともアダム、あるいはアダムの子孫から生まれてきているものは、男性を使って生まれてきているものはどんなことがあっても全部サタンの支配の中に入ったままで生まれてきている。サタンの支配に入らないで生まれてくることは不可能です。そうなってくると神様とイブとが一つになったとしても、何とかしてイブから、女から罪を持たない子供が生まれてくる以外に神様ので動きようがないということになります。だからイエス・キリストがこの世に生まれてこなければいけなかった出発点、具体的に生まれてこなければいけなかった出発点というものは、このアダムの罪でもって創世記の3章の15節で女の子孫と呼ばれているものがこの世に生まれてサタンの頭を踏み砕くと宣言をしたところから具体的な動きが始まっております。神様に罪を持って神様との関係が切れたものが、サタンの支配に入っているものが、サタンに支配をされているものが今一度神の家族に戻ってくるようにするためには、サタンの支配から抜け出すことが必要になりました。だけれどもただ単にじゃあサタンのところに抜けて神様あんたのところに戻ります、戻れるか、戻れないんです。神の家族のものとして存在するように作られていたんだけれども、サタンの家族に移っちゃった、こういったサタンの支配のもとで神様の教えと反対の動きを取っていたということに関して償いをしなければいけないわけです。まあひどい話がですね、簡単にこう考えていきましょう。今まで生まれていたうちから子供が勝手に家出をしちゃった、そして今度はよそのうちの子供になった、今度はじゃあそのよそのうちの子供になったけど面白くないから勝手に家出をして、で生まれたうちに帰る、 入れてくださいと言って平気な顔して親が受け入れてくれるか。神様に対する罪の償いをしなければいけないわけでしょ。どういう罪の償いをしなければいけないのか。ロマ書の6章の23節では罪から来る報酬は死だと教えております。このようにしてサタンの支配に入った生活をしているために神様のもとに戻ろうとする時の償いは死でしなければいけないという規則があります。神様この規則を変えません。だからあなたが自分の命を絶っちゃってでサタンの家族から離れて神様のもとにもし戻ろうとしたらばどういうことになるか。あなたは残念な話サタンの支配の中にいたんですよ。サタンの支配です。だからこれを何とかして切りたい、神様の家族に戻りたい。切るのは簡単です。これは出ればいいんですから。だけども神様の家族に戻るためにはあなたは死ななければいけない。ところがですよ、あなたが死んだ時点で神の家族に入っちゃっているかいないわけでしょ。死んでから神の家族に入れるわけでしょ。ところが死んだらあなたはどうするか。サタンの支配から逃れたと言ったって神様との関係まだ戻っていないんだから、死んだあなたはどこに行くか。地獄に行くか道がないわけです。まだ神様のところまで関係は成立していないんだから。ということになると死から罪から来る報酬は死だ、死で償わなければいけないって言って、あなたがじゃあ私は死にますだから神様と言っても、死んだ時点であなたは地獄に行ってしまって神様との関係は元に戻りません。そうなってくるとあなたが今までサタンの支配に入っていたからで、これは罪と、まあ、聖書で読んでるんだけども、それをあなたが清算してなんとか神様の元に戻ろうと思ってあなたが自分で動こうとして動けるか、動けないんですよ。あなたがだから自分でもって何とかしてサタンの家族からどかれて神の家族に戻ろうと動こうとしても動けません。どうしたらいいのか。誰かがあなたの身代わりになってこの罪の償いをしてくれなければいけない。あなたが死んじゃったんじゃ戻ってこられない。あなたは生きてなきゃいけない。死んだ時点でもって地獄に行っちゃうんですから、それから後で天国に戻れませんから。そうするとあなたは生きていなきゃいけない。生きていなきゃいけないけども戻るためには誰かがこの罪の償いをしてくれなきゃいけない、支払ってくれなきゃいけない。ほいでこちらからの道が開いてなければいけない。さあそうなってくると誰かが身代わりにならなきゃいけないわけです。だけどもしも私がですねその立場にいたと言っていました、私の身代わりとなるものがアダムの子孫であったんじゃサタンの家族にいたんでは私の身代わりになることは不可能です。サタンの家族にいるものは私の身代わりにはなれません。これこういう具体例で言ったら分かっていたけれども、私がサタンの支配の中にいるというのをですね、ちょうど水に溺れているというふうに考えていきましょう。私が水に溺れているのにもう一人水に溺れている人が私を自由にしてくれることができるか、できこないわけでしょ。あなた自身が火事の現場にいて逃げ道がない、煙が追っかかってきている、その時に逃げ場を失った私を助けて建物の外に連れてってくれることができるか、できないでしょ。あなたが道に迷ってる、どっちに行っていいか分かんないで私が道に迷ってあなたに道を聞いたとする、あなたは私の行き道を教えてくれることができるか、できこないわけでしょ。できるんだったら道に迷っていこないわけです。ということになると誰かが私の身代わりになってくれなければ神の家族に生きたままで戻れない。だけれどもその誰か身代わりになるのはサタンの支配のもとにいた人では誰であってもダメだということになるわけです。そうすると誰が身代わりになることができるのか、誰がつまりこの時には人を人類全部ですサタンの支配から助けることができるのか、そして神の家族に戻るような橋渡しをしてくれることができるのか。だけどもう一つ条件なんですよ。それだけじゃないんです。だったら簡単な神様がやればいいじゃないかというけどもう一つの条件があります。それは人でなければいけないんです。どうして人でなきゃいけないのか。 サタンは人からアダムから地球の支配権を取りました。神様から取ってんじゃありません。だから神様がいくら騒いで返せと言ったってアダム返す必要がない。人から、いや、サタンは返す必要がない。アダムからもらったんですから、人からもらったんだからということになるとですよ、人がサタンからこの地球の支配権を取り戻すのでなければいけないわけだ。その人が私というものを助けてくれて神の家族に入れるようにしてくれなきゃいけない。その人が私の罪の償いをしてくれて私が死ななくていいようにしてくれなきゃいけない。もしも神様がこの時点でもってサタンから支配権を取ろう、神様が勝手に全部許して落としたら神様自身が法律違反になります。だから神様はそれができない、法律を守ります。そこでもって神様が考えたんですよ。どう考えたか。男性の精子があることでもって新しい命が作れる。だけどその残念な話、その精子は男性から来るものはもうすでにサタンの支配に入っちゃってる。もちろんそれから生まれてくる女性もサタンの支配に入ってます。だから男性の精子なしでそういうふうな必要なものを全部満たす人が生まれてくれば、サタンの支配権を取り戻すときにも人が取り戻すわけですから、サタンは文句を言えない。その人が神様の家族に戻れる道を開いてくれる。そしてその人がサタンの支配にいる連中を、つまり私たちの罪の償いをしてくれる。そうしたらば全部問題が解決する。だからというのでもって女から生まれた子孫が人間の代表者となって人間をサタンの支配から救い出して、人間の代表者として神様に対する罪の償いをして、人間の代表者としてサタンと戦って勝利をすれば、サタンが騙し取った地球の支配権もエデンの園での生活も取り戻すことができる。そして今一度人類が、人間がエデンの園に住んで地球を支配することができるようになると考えたわけです。だから女の子孫がサタン、お前の頭を踏み砕くと宣言をここでしたわけなんですよ。ところがそれから4000年ほど経ってイエス・キリストが女からマリアから生まれてきております。じゃあマリアから生まれた時に男性の精子がなくて生まれてきた、どうやって生まれてきたのか、神様こういうふうな目的をどうやって達成したのか、ルカ伝の一章でこれが説明されております。ルカ伝の一章の25節から見てみましょう。ところがその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家来の家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。あなたはどの女よりも祝福された方ですと客中に付け加えられている。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスと付けなさい。この子は優れたものとなり意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに、どうやって子供を産むことができるかとマリアが言った。御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のエリザベスもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。こうして御使いは彼女から立ち去った。聖霊が父親となって、母親がマリアです。で、女の子孫イエス・キリストが生まれている。だからですよ、 教会言葉で言って処女降誕という言葉が言われているんですけども、これはこの世の中でたった一度だけ起こらなければいけないことって起こるべきことだったわけです。ということで、もうちょっと話を進めますと、イエス・キリストが処女マリアから生まれたということを受け入れない、否定するということはキリスト教の根底を否定することにまでなってしまう。なぜか、他のものが女と関係をして産んだ子供というものは全部サタンの支配の中で生まれてきてるんですから、人類を救うこともできない、サタンから自由にすることもできない、罪の贖いをすることもできない、まして神様のところに戻る道も開くことができません。サタンの支配権を取り戻すことも不可能です。全部人から、つまりマリアから生まれてこなきゃいけない。だけれども父親は人間の男性ではいけないんです。だから聖霊でなければいけなかった、サタンに支配をされていないものでなければいけなかった。だから処女降誕を否定するということ自体、キリスト教を否定していることにまでなるんですよ。あとは来週続きましょう。これで時間になりました。お祈りさせていただきます。